はい、それでは、玉木先生から今日の御言葉を取り継いでいただく前に、今日の聖書箇所、ネヘミヤ記7章1節から4節をお読みしたいと思います。新改訳聖書、第3版では旧約聖書の820ページ、第2版では旧約聖書の751ページになります。それでは、すみません。それではお読みいたします。ネヘミヤ記7章1節から4節。城壁が再建され、私が扉を取り付けたとき、門営と歌うたいとレビ人が任命された。私は兄弟ハナニとこの城の司、ハナの宿にエルサレムを治めるように命じた。これは、ハナヌヤが誠実な人であり、多くの人に勝って神を恐れていたからである。私は二人に言った。太陽が高く昇って熱くなる前に、エルサレムの門を開けてはならない。そして、住民が警備に立っている間に門を閉じ、カンヌキを刺しなさい。エルサレムの住民のうちから、それぞれの見張りどころと、自分の家の前に見張りを立てなさい。この町は広々として大きかったが、そのうちの住民は少なく、家もまだ十分に建てられていなかった。はい、それでは今日はこの聖書箇所から、エルサレムでの再出発と題して、横谷玉木伝道師から御言葉を取り継いでいただきます。
それでは一言お祈りをして始めさせていただきます。お祈りします。恵み深い愛する天のお父様、あなたのお名前を心から賛美いたします。今朝もあなたの御言葉に耳を傾けるこのひとときをお与えくださりありがとうございます。あなたの御言葉は私たちにとって命の糧であります。あなたが日々私たちにこの肉体の糧を与えてくださっているように、魂の糧も与えてくださり、私たちに新しい命を与えてくださること、あなたが御言葉を通して私たちを養ってくださっていることを心から感謝いたします。どうぞこれから聞く御言葉を通しても、私たちがあなたに会って成長して、あなたの似姿に変えられていくことができるよう、どうぞ導いていてください。御手に委ねてイエスのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今の時期4月というのは、日本では入学式があり、また新学期が始まる季節です。このタイでもソングラン明けから新しい楽器が始まるのでしょうか。新しい出発という点で、今日見ていく箇所も共通点があるのではないかなと思います。城壁を完成させたユダヤ人たちがエルサレムで新しいスタートを切る、そういった様子が記されています。今までずっとネヘミヤ記の一章から見てまいりましたけれども、いよいよ今日の箇所では城壁の扉が取り付けられたと記されています。この扉が取り付けられるというのは、全てが完了したということを意味しています。はじめエルサレムは荒れ果て、人々は非常な困難の中にあるといった状態から、さまざまな敵の妨害はありましたが、神様の御手によって城壁は完成し、人々は新たな一歩を踏み出すこととなりました。この教会も初代牧師の近藤先生を天に送り、無牧の時代があり、紆余曲折を経て今私たちが使わされて新しい歩みを始めている といった点では重なる部分があるのではないかと思います。今日私たちは彼らがエルサレムでの歩みを始めるにあたって何を大切にし、どのようなことに注意をしたのかという点から3つのことを学びたいと思います。そのポイントを先にお伝えしますと、1つ目が危険に対する備え、2つ目が礼拝を第一にすること、3つ目が役割分担ということです。それでは早速1つ目のポイントに入っていきましょう。1つ目のポイントは危険に対する備え、危機管理です。一節をお読みします。城壁が再建され、私が扉を取り付けた時、門営と歌う台とレビ人が任命された。城壁完成後すぐになされたことは、門営、歌う台、レビ人といった神殿奉仕者が任命されるということでした。歌う台とレビ人については後ほど見ていきますが、門営とは神殿の門を見張る人々のことです。続けて3節を見ますと、ネヘミヤはこう言っています。太陽が高く昇って暑くなる前にエルサレムの門を開けてはならない。そして住民が警備に当たっている間に門を閉じ、かんぬきを差しなさい。エルサレムの住民のうちからそれぞれの見張り所と自分の家の前に見張りを立てなさい。このようにネヘミヤが警備に対して細かく指示をしているのは、それだけ敵の攻撃が今までもあったようにこれからも続くことを想定しているということです。ではどのような危険があるというのでしょうか。これまでのところでもトビアやサヌバラテといった人物の名前が出てきたと思いますが、彼らはネヘミヤを通してなされる神様の働きを徹底的に妨害、阻止しようとしました。神様の働きを妨げ、神の栄光が表されることを嫌う者の存在はネヘミヤの時代もありましたが、現代のこの世にも存在しているのです。悪魔あるいはサタンと呼ばれる悪しき者たちは私たちを神様から引き離そうとします。そして教会の中にも巧妙に入り込もうとします。彼らは私たちの内にある罪や弱さをうまく巧みに利用して、私たちを神様から引き離すだけでなく、教会からも引き離し、また教会員同士の間をも裂こうとするのです。私たちの罪や弱さをサタンはうまくついて教会を混乱に陥れようとします。ですから私たちはネヘミヤがしたように注意深く見張りを置く必要があるのです。最近起こった出来事の中で危険を感じた一つの例を申し上げますと、数週間前この教会に集っていらっしゃる弓道中の方が、ある宗教を信じている方に出会ったんですね。この教会の近くで出会ったんですけれども、その出会った方というのはとても感じが良くて、年配の牧人だったそうです。そしてその方を見て本当に素敵だなぁと惹かれるところがあったそうです。しかしその素敵な年配の牧人が信じている宗教というのは、イエス・キリストが神であることを否定している宗教なんですね。これは私たちにとっては決して譲ることのできない部分です。その弓道中の方はその牧人が持っていらっしゃる聖書、 まあ、私たちが持っている聖書とは違う訳で、新世界訳といった訳なんですけれども、そのお話を聞いたそうですけれども、まあ、結果的にはそちらの集まりに行くことなく、この教会に来続けてくださっているというのは本当に幸いなことだと思います。しかしそういったサタンの誘惑や惑わしというのは、至るところで満ちています。宗教に限らず、神様から目をそらせようとさせる、そういった働きが多くあるのです。では、こういった悪しき者の力から教会を守るためには、どうすればよいのでしょうか。三つお話したいと思いますけれども、一つ目には、いつも真理に立ち続けるということです。聖書から離れないということです。もっと具体的かつ分かりやすいのは、宗法の裏にあります使徒信条から離れないということです。使徒信条は聖書に書いてある真理が凝縮されてして書かれたものですから、その一つでも否定するものは注意をしてかからなければなりません。特にイエス・キリストが神であること、またイエスの十字架と復活は決して譲ることのできないキリスト教の中心的な真理です。二つ目に、教会を守るためには祈りが有効です。これも宗法の裏に載っていますが、イエス様は私たちに祈りの模範として、主の祈りを教えてくださいました。そこには、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえとあります。ここに記されている試みという言葉ですが、イエス様が40日間荒野で悪魔の誘惑を受けられた箇所で使われている誘惑と同じ言語が使われているのです。つまり、ここで言う我らを試みに合わせずという試みとは、単に人生でいろいろ起こってくる試練といった意味だけでなく、悪魔による誘惑という意味があるのです。ですから私たちは普段の祈りとともにイエス様が教えてくださった主の祈りをサタンの攻撃から守られるために日々祈る必要があるのです。そして三つ目に、教会を守るためには一人一人が自分自身を見張る必要があるということです。特別に門を守るために建てられた人々の他に、3節ではエルサレムの住民のうちからそれぞれ見張りを立てるようニヘミヤは命じています。またそれぞれ自分の家の前に見張りを立てるようにも言っています。教職者である私たちは教会を守るために注意を払い、また日々祈っています。しかし、それだけではなく、教会に集う皆さん、お一人お一人が、自分自身を見張る必要があるのです。詩編139編というところには、こうあります。お聞きいただければ結構です。詩編139編の23節と24節をお読みします。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。このようにある詩人は祈っているんですね。私たちは神様に、自分の心の中を見張っていただき、罪に気づいたならば悔い改め、傷ついている部分があるならば神様に癒していただき、 サタンにつけ込まれる隙を与えないことが重要です。自分の安全は自分で守る必要があるのです。一つ目のポイント、それは危険に対する備え、危機管理でした。どのような危険があるのか、それは神様の働きを妨害したり、私たちを神様や教会から引き離す悪しき者の働きがあるということです。ではその危険から教会を、また私たち自身をどう守ればよいのでしょう。それは聖書の真理に立ち続けること、祈ること、それぞれが自分自身の心を主にあって見張ることでした。それでは2つ目のポイントに移ってまいりたいと思います。今日の箇所から学ぶ2つ目のポイントは、礼拝を第一にするということです。一節をもう一度ご覧ください。城壁が完成した後、まず任命されたのは門営、歌うたり、レビ人でした。門営については今お話しした通りですが、では歌うたり、レビ人と呼ばれる人々はどのような役割を果たしたのでしょうか。まず歌うたりですが、彼らは神様に感謝と賛美を捧げる役割を果たしました。そしてレビ人は神殿の管理や礼拝の準備をしたりする人々のことを指しています。これらの人々がまず任命されたということは大きな意味があると思います。彼らユダヤ人たちが何よりもまず礼拝を第一にしたのです。では私たちはどうでしょうか。何よりもまず神様に捧げる礼拝を優先させているでしょうか。自分の都合や自分の楽しみ、あるいは人からの誘いといったものを優先させてしまっていることはないでしょうか。皆さんは炎のランナーという映画をご存知でしょうか。1981年に公開されたイギリスの映画で、アカデミー賞作品賞も受賞している作品です。この映画は実在の人物をモデルにしています。その人物とはエリック・リデルといって、スコットランドの宣教師の家庭に生まれた敬虔なクリスチャンでした。彼にとって走ることは神を称えることでした。彼はオリンピックへの出場権を手に入れますが、彼が出場するはずだった男子100メートル走の試合の日が日曜日であることを知り、出場を辞退するんですね。彼はオリンピックへの出場よりも神が定めた安息日を守り、礼拝を捧げることを優先させたのです。それまでの訓練と、また国の期待という重圧を考えると、よくそのような決断をしたと思います。しかしその後、ある選手が別の日に行われる男子400メートルの試合に出る権利をエリックに譲ってくれ、彼はその400メートル走で見事金メダルを獲得するのです。しかもその記録は当時の世界新記録でした。私たちは何を第一にしているでしょうか。イエス様は神の国とその義とをまず第一に求めなさいと語っておられます。そして続くのが、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられるという言葉です。 一緒に、開ける方はお開きください。新約聖書のマタイの福音書6章の33節です。新約聖書マタイの福音書6章33節です。皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。マタイ6章33節、それぞれの訳で結構です。3、はい。だから神の国とその義とまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。映画炎のランナーのモデルとなったエリックは、神様を第一にし、神様への礼拝を第一としました。その時、自分の専門ではない400メートル走の試合で優勝を果たし、しかも世界新記録を打ち立てたのです。神様をまず第一に求めるなら、神様はその人を豊かに祝福してくださいます。神様との関係を祝福してくださるだけでなく、目に見えるところの祝福も与えてくださるのです。それは今お読みした箇所だけでなく、聖書全体が語っている真理です。私たちは何を第一にするでしょうか。自分の都合や周りの状況を優先するでしょうか。私たちもネヘミヤなしのように、そしてエリック・リデルのように、神様への礼拝を第一とし、神様に祝福された人生を歩みたいと思います。それでは最後の3つ目のポイントに移ってまいりましょう。3つ目のポイントは、役割分担、あるいは自立と言ってもよいかもしれません。城壁が完成した後、まず門営、歌会、デビ人が任命されました。次に任命されたのはリーダーたちです。2節をご覧ください。私、これはネヘミヤのことですが、私は兄弟ハナニとこの城の司ハナヌヤにエルサレムを治めるよう命じた。そして先ほども見ましたように3節で、エルサレムの住民のうちからそれぞれ見張りを立てるよう命じています。城壁再建工事に中心的に携わってきたネヘミヤでしたが、城壁が完成すると様々な役割の人々を選出し、ユダヤ人たちが自らでエルサレムの町を管理していくよう導いているのです。この箇所から私はある聖書の箇所を思い起こしました。それは私たちの就任式で中澤先生が説教してくださった箇所です。これもお開きいただける方はお開きください。新約聖書エペソ人への手紙4章11節から16節の箇所です。新約聖書エペソ人への手紙4章11節から16節です。まずエペソ4章の11、12節を私がお読みいたします。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ここにキリストご自身がある人を伝道者、牧師、あるいは教師としてお立てになった。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためとあります。ネヘミヤも 自らが全てを取り仕切ったわけではなく、それぞれに役割を分担しました。門を守る働き、賛美奉仕者、礼拝の備えをする働きなど、それぞれの役割をそこに住む人々が担いました。では、それぞれがそれぞれの奉仕を担うのは何のためでしょうか。エペソ書に戻りまして、4章の12節には、キリストの体を立て上げるため、13節、完全に大人になって、キリストが満ち満ちた御丈にまで達するため、14節、もはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがないため。15節、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるため。つまり、ここでのキーワードは、成長ということができるでしょう。私たちはいつまでも霊的に子供の状態であってはなりません。自立した大人のクリスチャンになること、成長し、キリストの似姿に変えられていくことを目標に歩む必要があります。それぞれ自分に与えられている役割を果たしていく中で、私たちは成長させられていきます。奉仕というのは実は私たちが成長し神様の似姿に変えられていくための恵みの手段なんです。そうして最終的には16節にありますように、教会に一致が生まれ、教会全体が成長し、愛のうちにキリストの体が立て上げられていくのです。キリストの体の一部として立て上げに参加させていただけるというのは、どんな大きな恵みではないでしょうか。それでは、ネヘミヤに戻りまして、もう一つ、触れておきたいお話があります。それは、ネヘミヤの方に戻りまして、7章の2節ですが、ハナニとハナヌヤという二人のリーダーが立てられていますけれども、ネヘミヤが立てたのですが、ネヘミヤが彼らを選んだ理由です。二節の後半部分をお読みします。これは、ハナヌヤが誠実な人であり、多くの人に勝って神を恐れていたからである。教会にもいろいろな役割がありますけれども、その中でもリーダーになる人に求められる資質、条件、それは誠実であること、また神を恐れているということです。私たちはもしかしたらその人の信仰歴や、また教会歴が長いか浅いか、あるいは聖書の知識が豊富であるかどうかというところで判断してしまうかもしれません。しかし、リーダーにふさわしいのは誠実な人、神を恐れているかどうかというところです。いくら能力があっても、社会で成功していても、神の国の価値観ではこの誠実さ、神を恐れているということの方がはるかに重要なのです。それでは三つ目のポイントを振り返りたいと思います。三つ目のポイント、それは役割分担、自立ということです。それぞれが自分の役割を担うことにより、キリストの体は立て上げられていきます。また私たちは奉仕していく中で大人のクリスチャンに成長するという恵みに預かることができます。 あるいは神の御姿に変えられていきます。そして最後に触れました、数々の役割の中でもリーダーに求められる資質というのは誠実であること、そして神を恐れるということでした。私たちがこの教会に使わされてきて1年半が過ぎました。もうすでに新しい歩みをスタートしている大聖書福音教会ですが、これから何を大切にし、またどのようなことに注意をして歩んでいったらよいのでしょうか。危険に対する備え、危機管理はできているでしょうか。神様を、また礼拝を何よりも第一にしているでしょうか。自分に与えられている役割を果たしているでしょうか。今しばらくの時静まり、それぞれが御言葉に応答して祈りたいと思います。それぞれお祈りをしてください。天にいらっしゃいます私たちのお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。今日もあなたの命の御言葉をお与えくださりありがとうございます。またあなたが御言葉によって私たちを義の道に導いてくださることをありがとうございます。今日私たちが御言葉に聞く中で何か示されること、また応答すべきこと、また軌道修正を図られていることがあるでしょうか。それぞれがそれぞれ応答の祈りを捧げましたから、どうぞ神様、この1週間もまたこれからもこの御言葉に応答して、御言葉によって生き続けることができるようにどうぞ導いてください。新しい歩みを始めさせてくださりありがとうございます。この大聖書福音教会をあなたが愛して導いてくださっていること、あなたの愛と恵みで満たしてくださっていることをありがとうございます。この教会を悪しき者から守ることができますように、私たち自身がまず心をあなたに見張っていただき、罪を悔い改め歩むことができますように、そして真理に立ち続け、また祈り続けることができますように導いてください。神様、あなたが神の国とその義とをまず第一に求めようとおっしゃったように、この教会においても何よりも礼拝を第一としていくことができますように、どうぞ導いてください。私たちが私たちの都合や私たちの思いといったものを優先させることのないように、どうぞこの愚かな小さき私たちを導いてください。神様、キリストの体であるこの教会が、どうぞあなたを頭として立て上げられていきますように、それぞれが各機関として足は足の役割を、手は手の役割を、目は目の役割を、それぞれ果たすことによってあなたの体が立て上げられ、あなたの御名が崇められていきますように、そしてその中を奉仕をしていく中で私たちが成長させられ、またあなたの御姿に変えられていく、その恵みを体験することができますように、どうぞ導いてください。愛するイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。